今日の水戸黄門様は元住友銀行元日本総研代表取締役の三輪正明先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、もう40年以上のお付き合いで、
はい、そうなんですか。
長いんですよ。もう本当にね、
いろいろなおつながりがあるんですね。
いやいや、私ね、三輪さん大好きなのはね、まずね、パワフル、そんな感じするでしょ、若々しい、はい、それとね、ベタベタの、東京にお住まいですよ、
はい、
ベタベタの関西人。
大阪生まれと今関西生まれ。
そう、ずっと関西の心を持ってある人やね、
はい、関西人なんですね。
というのはね、割とね、東京長かったらね、染まる人いんね。
うん、
そう、もう本当にノリから何まで一切関西のノリ、
はい、お上品さはもう東京流ですけど。
いや、それはほら最初から上品やった。
あ、なるほど。
割とね、
失礼いたしました。うん、
その顔が上品やのにね、喋、うん、り方はね、めちゃくちゃざっくばらんな関西。そう。あれ、高校は阿倍野の方ですね。
そうですね、天王寺。
天王寺、
はいはい、
あの辺でやっぱりトップやからね。
そうですね。
で、ほら、住友やのに三和って書くねんもん。
あの三輪先生の
名字ですね。こんな面白い人、俺それだけでもほんまにめちゃくちゃインパクトや。最初歌った時びっくりしたん、思わず、なんで三和銀行行きませんの。
面接で落ちそうですもんね。
最後ね、もっと面白いのはね、あのね、いまだに本人忘れてあるかもしれんけど、支店長になった時にね、
はい、
皆さん支店長ってどうですのって聞いたらね、うん、こう言わはったんですよ。いや、支店長いうのは侍大将みたいなもんですわって。うまく乗ってね、後ろからね、お前らついてこんかいいう感じで、うわー言うて、面白いこと言わはる人やないうのが印象ですね。
旗振り役なわけですね。
そう、ほんでね、ものすごくね、あの厳しい、あの新藤さんと一緒、職場ではね、やっぱりものすごく厳しい。いや、
そんな風には全然想像ができません。
いや、金高長官もそうでしょ。
あ、確かにそうです、
ね、うん、あのニコニコしてる裏にはね、
はい、
厳しさがやっぱり、私みたいにもずっと何もかもない人もいるけどね、厳しさもないし何にもない、どっちかというとあの棒フラみたいなもんでね、カニもならんね。ただね、私は思うけれども、やっぱりある面で言うたらね、まあ今このお年になっても現職の、
うん、
やっぱり乗馬の会社のね、社外重役みたいなことなさってね、やっぱりそういう面では、はい、皆さん、これ私らの時はシンクタンクで日本総研がトップでしたけど、
はい、
今はどうなんですか。
まあ、今日本総研も昔同様、3つ、システム構築、
はいはい、
それからコンサルティング、
はい、
それから政治経済全般、
はいはい、
それを今もやってるんですけど、昔はそのシステム構築については一般の、ちょうど野村総研さん
の、はいはいはいはい、
一般のお客さんに、
うん、
そういうものをこう、導入していただくというものをやってましたんで、非常にその、グループの中だけという格好ではなかった。
なるほど。
そこが非常に面白かったし、
なるほど、なるほど、
難しかったんですけ ど、
なるほ ど、 なるほど。
だから少しそういう意味ではグループ色が強くなって。な
あ、そうですか、
はい、
あれ、現職の時は社員何人ぐらいいたんですか、
はい、
総研で。
結構おりましたね。基本的に数字っていうのは全く覚えられないたちなんで、
はいはいはい、
覚えてませんけど、そういう分野的にちょうど野村総研さんが特に証券のシステムですごいというのと、経済的なコンサルティングやら、
うん、
あるいは講演やら、そういうことでやっておられる、それと相対峙やっていたと。あと、三菱総研さんとかいうのはどうしてもシステムか関係ないものですからね。だからシステム構築っていうのは、またこれ 本当因果の商売でうまくいってて当たり前、
ああそうです、ね、
もう止まったり動かんようになったらもうポロクソに言われますだから、
そ
りゃ、
う
ん、もうその謝るのも天下一品と、
そうでしょうね、ほらで出足のね、この話し方で分かるやつ、
本当ですね、
ベタベタの関西人
言わしといて何言わ
いや本当にね、ただね僕思うけれど今こそね皆さんみたいに銀行におられて、で経済的な部分でシンクタンクっていうのはねやっぱりこれからいろんな意味で重要になってきて、でやっぱりねあの特化したシンクタンクと総合的なシンクタンクってあるからね、
はい、
日本総研ってやっぱり総合的なことしてましたからね、
そうですね、
そういう面ではあのただちょっと今日来ていただいてどうしても聞きたかったのはね、皆さん銀行ってどうなるんですかね。
これなかなかねあの面白さという点ではね、うん、今後も、うん、あの幅の広さということと、うん、まあ、いわばアイデアによって、
はいはい、
これは銀行がやったらいかんあかんがどんどん取れていってますから、
はいはいはいはい、
逆にその分これは銀行しかダメよと言われてるところに外部がどんどん入ってきてますよね、
う
ん、
そうですね、で
結果もやられっぱなしというところも出てくる、うん、まあ、その中で本当の知恵、思いつきの速さ、うん、それからここと違うというところをピュッと押すというような、うん、あのスピーディー感覚、それをその、しっかり、ビジネスに生かしていくと何も恐れることはないと思うんですけども、
なるほど、ね、
まあ、なかなか文化的風土的には、
はいはいはいはい、
そういうより、
まあ、そうですね、
民間というよりも少しこう、うん、パブリックな要素が強かっただけに、
そうですね、
あの、まあ、どう本当生まれ変わるかですよね、うん、
ただ決算処理の部分と、
はい、
それとその、まあ、融資を対象にした、
はい、
その部分といろいろ部分で銀行もこれからいろんな得意な分野を発揮できる銀行が出てくるかもしれませんし、ね、今なんか大手は大手でみんなやってるし、新規は新規で地域に根ざしたみたいな、ね、
はいはいはい、
そういうふうな垣根がだんだんだんだんなくなってですね、
はい、
やっぱりアイデアのある銀行とない銀行で、
はいはい、
そら明暗分かれますでしょう ね、
そうですね、
今こそ三輪さんみたいなアイデアマンがいたらいいんですよ、
ろくなアイデア言いませんから、
そういう面ではね、うん、僕は思うけれども、銀行ってね銀行よりね、
はい、
これ国のお金がね、
はい、
これ今ドル建てで貿易なんか割と決算してますけれども、
はい、
これ元がですね仮想通貨の元ができたりしたら、
うん、
これドルも安心できませんよね、
まあ、そうですね、
あ、独占してるドルが相当量やっぱり中国に食われたら、うん、やっぱそれだけでも日本はまたすっごいダメージ受けて、
うん、
それはそのいろんな面で日本は選択に迫られるんですよ、
ね、間に挟まれてますね、
うん、だからそのドルの方で行くのか、
うん、
元で行くのかお前でやねんっていうね、
うん、
例えば一帯一路の問題にしたってですね、やっぱ本当にそういう面では日本っていうのはよっぽど政治がしっかりせんことにはね、
うん、
それとねあのシンクタンク自体が本当にもう国内の何かじゃなくなってきましたね、
そうですね、
経済がここまでグローバル化されれば、
はいはいはい、そうです、
今日本総研で海外にやっぱり相当拠点持ってるんですか。
いやそれはもうあまりあの拠点的な展開というのは、
あ、そうですか、
あの、はい、あのまだ小規模ですが、というのはどちらかというと、うん、あの海外にはどんどん出張もし、
はいはい、
情報も仕入れ、
はい、
あるいはまあ向こうでもいろんな講演したりということをやってますけども、あの拠点そのものを設けるという形ではあの活動はしてないと思うんですね。
あ、そうですか。
というのはどちらかというと知識産業ですので、
あ、そらそうですね、
拠点産業というよりも、
なるほどなるほど、
その知識っていうグローバリズムに即応した発信力さえあれば場所を問わないと、
なるほどなるほど、
そこが知識産業の根本だと思いますので、はいはい、
ただあの 案外ね、私昔から長い通産省に生まれて富士通の本体の副会長をなさったりね、
はい、
高島明さんって本当に親しく若い子はさせていただいた方が、富士通総研の会長になられて、
はい、
総研自体を改革したんですよ、
は
い、で相当総研の人数増やしたんです
から、ね、はいはいはい、
で高島さんがお亡くなりになって、もうこれじゃもうこれからのグローバルな部分ではやっぱりどうしようもないって、富士通が新しいですね、そのそういうふうな総合的な部分の、まあ、国際化も含めたシンクタンクを作って、で外務省の事務次官してて、前の内閣の安全保障局長してた八千先生っていう先生を理事長にして今立て直して新しくやってますけどね。だから日本型のシンクタンクっていうのは果たしてこれから、まあ正直な話、胃の中の数で終わんのか、世界的な部分でいけるのかっていうね、
うんうん、
その辺も相当岐路に立ってますね。
だから場所、さっきも言いましたね、場所を問うといういわゆる工場志向型ではなくて、はいはいはい、人材志向型産業ですのでね、
うんうんうん、
だからもう海外のそういう人間を、
うんうん、
もうまずまるでその同国人であるかのように扱うことのできる、
うん、
まあ、キャラクターを持った会社っていうのが、はいはいはい、そういうまさに知識産業でありコンサルティングですよね、
うんうんうん、
だそういうふうにもう腹決めてやればこんな面白い仕事は多分ないと思うんですね。
そうですよね、
から
その来ないでんですけど、はい、無を有に変えていく、
そうそうそうそう、
こんな面白い仕事ないですよね。
そうそうそう
そう、そういう面では三輪さん向いてはったんですよね。
いや
本当に思いますわ。だけどね、僕は思うけれども、やっぱり銀行っていうものから、
うん、
スタートされた三輪さんっていうのは、振り返ってみて銀行におってよかったなと一番思うのどこです？
一応僕銀行といえどもどちらかというと、長く席を置いていたのは、まあ、調査部なんですね。
調査部、
調査部なんですけども、調査部にもマクロ、
はいはいはい、
これは調査第一部と呼び、
はいはいはい、
ミクロ、
はいはい、
つまり企業の審査に通じるような、
はいはいはい、
まあ、貸し金して大丈夫かと、
はいはいはい、
まあ、こういうものをもう業界ぐるみ全体で徹底して、
はいはい、
まあ、見ていくと、
はいはい、
これ調査第2部と言ってたんですね。
ミクロの方、
ミクロ、
そうでしょう。もう見るからに分かりますね。
ミクロのミーちゃん、
ミクロのハーちゃんの方です。
ミーハーかい。
もっと怖いのはね、果たして日本の金融システムっていうのは、うん、私はね、間違いなしにもう携帯なんかでね、その決算したり、うんうん、デリバリー自体の本質が変わってきてるのにね、果たして日本のね経済の根幹であるね金融システムとか、そんなんがねどの方向に行ったらね行けるかっていうね、
うん、
それは本当思いますね。
そうですね、どちらかというと、そのこれまでの研究は現状行われている考え方とかルールとか、それがまあ、これからにどう適合するのかというところは、まあ、言及はしますけれども、その分析にとどまる。もっと提案型の、今こうなってるけどここをこう変えるんやと、でそれは今まで誰もやったことないけどできるというような問題提起、これどちらかというとちょっとまあ日本人は遠慮しがち、だけどこの国の長い歴史の中で先人はやってきましたよね、
うん、
そのやってきたこの国の誇り、この国の素晴らしさ、それを今こんだけその世界が一つになるというか、まあ、ある意味で多様化の時代と言われてる時に、日本の持ってるそういう特徴、技能、それは非常に世界の人にとって役立つと、その誇りをね、
うん、
絶対持つべきやと僕は思いますね。
ただやっぱりね、国はやっぱり政治家の方向性で決まるのに、
はい、
昔ねどっかでやっぱりね政治家 まあ、全部とは言わないけどやっぱり相当量の人が自分の哲学を持ってたと思うんですよ。その信念においてやっぱり行動したりしてたのに、今のね政治家にね哲学持ってんのかっていうね、
うん、
だからその一番分かりやすいのは昔ね国民が苦しんでたら政治を行う為政者も苦しんだんですよ、
うん、
それで今の政治家ってねこれだけコロナ苦しんでんのにね彼らボーナスも普通に取って給料も普通に取ってね休みも普通に取ってね、
はい、
要は国会閉まってる時あるわけでしょ。コロナでみんな国民がね、
うん、
いや国会はそうですよって、せやけれども緊急時と平時と同じようにね平気でしてる彼らっていうのはね、やっぱり私は政治家の本分っていうのをわきまえてないというかね、
うん、
それは何か言えばその当たり前のようにルールオブローですよって言って、うん、それけどルールオブローっていうのは緊急の時はやっぱり変えていかないかん問題っていっぱいあるわけでしょ、
はい、
それはルールを変更することによってねやっぱりその緊急で困ってる人のためにやっぱり手を差し伸べる、
うん、いやそのねこのコロナっていうのはねそういうことをもう真正面から通ってると思うんですよ。
そうですね、
このねコロナが投げかけてる問題提起ね、その確かにその伝染病を防ぐとそれはもちろん植物的に考えればそうなんですけど、うん、コロナがその我々特にこの日本という国がこれでいいのかということを突きつけてる一つの、うん、まあ、あの問題提起を非常に厳しく我々に迫ってると、うん、でこれをコントロールし得ずしてね、そんな他何もできませんわ。
そうそうそう
急に関西人になられました、
ね、いやいや
本当に本当に
悪かった
いやいや楽しかった
です、ね、いや本当にあのねこれを期限に何か変えないかん、
そうそうそう
政治家はねそれ提案せないかんわけでしょ、
う
ん、そうと言うてる言うたらワクチンないんですわって、
うん、
ないなりで、ね、皆さん外出んといてください、
まあ、自粛ですね、
もっとね、うん、戦略的なものをね今から手打たなね、
うん、
コロナが収まった時の日本経済ってね立ち行かないですよ、
うん、
だからご都合主義なんですよ。今コロナがコロナのことやってでコロナ収まったらさどうすんねんっていう、
うん、
それがやっぱり転ばぬ先の杖を全く打てない、
うん、
政治家の集まりなんでしょうね日本って、うん、
それ基本的にねその日本人ってあの僕は本当素晴らしい民族だと思うんですけどね、
うん、
いくつかの点で非常に弱いところがあってね、その最大のものはあの世の中の構造とか慣習とかそういうものがガラッと変わることに対する、
うんうん、
まあ、適応性とか一応克服力とか、
うんうん、
それはあの、まあ、近代になって富に弱くなってる。その典型はやっぱりその工業化社会まではね大成功しましたよ。そら
確かにそうですね。
ね、でそれはもう一生懸命働いてもうあの汗水流して、だから真面目にやっているものが必ず勝利すると、その心理が通用していた、うん、でそれは農業時代からずっと続いている流れですから、農業で成功すれば工業も成功した、うん、そこで多分アメリカなんかはねこのままも調子に乗らせたらたまらんなと、こいつら一番あかんな参った言うのなんやと、
うん、
IT やと、これを言うてねもう明日も何もわからん、さあ急にどういうものが起きてもどう対応するかやってみって言うたらもうコロコロやんかと、
うん、
そういうものをまあ見つけられちゃってからはね、
うん、
もういろんな経営のその成功原理もなんやなんやいうのを言われたら全部それがその非常にどちらかというと国庫便利という我々がすぐ理解できるものではなくて、
うん、
もうあの3つか4つの単語がもうひっついたようなね、これでないと経営あかんとかね、うん、そういうもんばっかりで引っ張るわけですね。そうすると真面目な日本民族は一個一個どうすんねんというようなことでもうそれでまた目の色変える、そのねやっぱり日本人のウィークポイントをちょっとここずっと疲れてね、
うん、
この国はもうかつての勢い工業化社会大成功時代の活力を 失って久しいなと、
うん、
だけどこんなもんじゃないこの国はと思うんですよ。昔もっとこの国が若かった頃はもうその隣の大中国文化圏があろうが何があろうが、はい、我々自身がもう胸張って勝負していった、そしてそれが世界を驚かせたと、うん、こんな歴史あるやんというふうに思うとね、悔しい。
悔しいですね。するとやっぱりね、豊かになったから教育を甘く見た、
はい、
国家の根幹は教育やいうことを忘れて、うん、経済が豊かやからなんとかいけると、
うん、
これもねやっぱり政治家の責任ですよ、
はいはいはい、
やっぱりね国家は100年の経営でね、やっぱり教育を基本にした戦略をちゃんとね、
はい、
だからグローバル戦略自体がもう今の日本では組めないんです。なんでか元になる IT 関連の優位性どこにもない。
なるほど。
クラウドは持ってない、
うん、
例えばプラットフォーム的なもんどこにもない、
うん、
ガーファーに匹敵するような何あるかって何にもないわけですよ。
そうですね。
そんなね、これから方向性がもうほぼここを抑えてきたらって分かってんのに、
うん、
日本は何にも抑えるとこないですよ、うん、だからやっぱりこういう時はね、三輪さんなんかがねやっぱり銀行からやっぱりもっとね皆さん発信してもらうんです。何で言ったら
あることないこと、
いやいやそう、銀行ね、
はい、
僕ねこれからねやっぱり金融って大事なんで、金融とねシンクタンクと、
うん、
それと乗馬のねメーカーまでね、
うん、
やっぱり社長会長なさった人ってね、
うん、
そういない、
うん、
でもそういう面ではねやっぱりほとんどは銀行行っててもね、なんかメーカーに行ったりね販売ラインに行ったり、最後ね、その経済の元のね部分を作り出すシンクタンクも大取りで経験した、まして物を作って売るね、
はい、
メーカーもやっぱりね乗馬のメーカーの経験も持っておられて、
うん、
そういう面ではねもっとね大阪弁でねまくり立てていただいて
大阪弁で、
そう、
そこだけは任せ
て来週も、
はい、
もう一度大阪弁でまくし立てていただこうということで、
はい
はい、もうそんな時間になったんですか、
あっという間でした。
今週もそうそう面白いから
ね、
僕なんか会話聞いてただけです。
終わってしまいました。ではまた来週もよろしくお願いいたします。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
岩正明でした。